こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。今日は土曜日なんですけども、お仕事で、まあ月に1回ですね、全体の勉強会みたいなのがあったりするわけなんです。まあ会議もするんですけども、でまあその1個の中で、まあレクレーション的に今月はこう全体で同じ記事とか同じ、まあ雑誌の記事なのかな、読んで、みんなでちょっとそれについて、読書感想文じゃないけども、みんなで考えていろいろ意見を言い出して、いきましょうみたいな会があったんですね。でその時に、読んだのが、佐藤涼子さんという、お子さんが、三男一女いらっしゃるんですけども、全員、東大理三に進学させたっていうので話題になって、あの有名になられた。で、今は教育アドバイザーみたいな形、浜学園っていうところのアドバイザーをしながら、お仕事をされているということなんですけども、まあその人のお話があったわけですね。まあ、とにかくすごいじゃないですか。お子さん4人とも東大に進んで。で、まあその子、なんだろうな、教育方法というかね、教育理念みたいなことが書いてあって、まあもちろんこう、いいことが書いてあるんですよ。ね。まあそもそもその勉強とはみたいな話も書いてあって、まあ社会に出るときに十分な能力が身についてなかったら仕事の選択肢がぐっと狭まってしまうと。まあ要は簡単に言えば、こうね、例えば、サッカー選手とかになるにしても、勉強していて、後からサッカー選手を目指すことは、まあまあ、なかなかね、それは難しかった。プロを目指すというのは結構難しかったりはするけども、とはいえ、こう、なんだろうな、勉強ができなかった、できた人が下げるということはできるんだけど、下げるって言ったらちょっと語弊があるかもしれないんだけどさ、ね、大工さんになるとか、ってすることはできるかもしれないんだけど、最初から例えばスポーツでプロになれって言って小さい頃からやってきた子が、じゃあ後々、医者になりたいって言っていきなりなれるか、勉強していきなりついていけるかって言ったらついていけなくなってしまうみたいな、将来的に自分が進みたいところに行くためにどういうふうに勉強して、そして選択肢を広げて自分がなりたいものになりなさいということ。だから勉強した上でミュージシャン目指したらミュージシャンでもいいし、絵描きなら絵描きでもいいし、スポーツ選手ならスポーツ選手でもいいしって。とにかく、勉強もしっかりした上で、土台を作った上で何かをしてください。選択をしてくださいというお母さんのようなんですよね。で、まあ、その言ってることはよくわかるわけですよ。へえ、みたいな。で、全体としてはそのお母さんね、やっぱり、その教育方法みたいなことが理念として書いてあるんですけども、なんか、まあ多分いい話だからっていうのでここに書いてあると思うんだけど、僕はこの話って結構脅威とか狂気性みたいなのをすごい感じたの、このお母さんに。で、なんでかっていうと、例えば、1日1万冊、で、ごめんなさい。童謡を1万曲、絵本を1万冊、読み聞かせようというのを、こう、6ヶ月の長男を抱えながら、こう、決めるわけですよね。それはなんか、歌200曲、読み聞かせ1万個、1万で賢い子、みたいなの学習塾で書かれていて、その1万という数字にすごくこう、印象があったから、1万というのを取って、童謡1万曲、そして絵本の1万冊を読み聞かせようみたいな。まあ、思ってもなかなかできないわけじゃない、そういうのって。でも、それをこう、やり通す。まあ、その絵本を読ませたりとか、童謡1万曲とかっていうのは、結局日本語であったりとか、ね、美しかったりだとか、あと感受性豊かになったりだとか、想像力であったりだとかっていう、いろんなね、こうメリットがあるから、小さいうちからそういうことに慣れさせるっていうのはわかるんですけども、とはいえ、それをさ、3歳になるまでに、1万曲を読んでいくわけですよ。読んで歌っていくわけですよね。それって、ものすごい狂気じゃない？そこまで、なんだろう、自分を思い詰めて、信じ込ませて、やりきれるっていうの。結構それって本当に、なんだろうな、ある種ヒステリックというか、すごいことだとは思うんだけど、反面、こう、すごくなんか、思い込みが怖いというかね。だからなんか、このお母さんが言ってることが、なんかだんだん僕はこう、すごく怖くなってきて。なんか、まあいいことだから絵本の紹介とかね、これがいい絵本だって、こういった本がありましたよみたいな、その中の10冊ぐらいを紹介しているんだけども、そんなことよりも、もう序盤に話をされた、その1万冊1万曲っていう狂気 で、僕はすごい怖くなっちゃったわけ。で、よくよくそれをこう踏まえた上で考えていくと、お子さん全員が、全員がよ、東大の理三に行く。まあ、理三っていうとお医者さんになるための場所なんだけど、理三に行かせるっていう。で、別にさ、だから想像力が豊かになって、その子たちが賢くなってってしたら、別に全員が全員理三に行く必要性はないわけじゃない？ね。だから、それは東大最難関、まあ、理系の最難関ですね。東大理三って言ったら全員、日本の中でもトップってなってくるわけなんだけど、とはいえ、全員が全員理三に行くっていうのは、多分そこのお母さんやっぱり仕向けてるよね、そういうふうに。まあ、お父さんとかが、ね、旦那さんとかがもしかしたらお医者様とかでそれをこう継ぐためにって思ったのかもしれないんだけども、結婚後も結局、この人は、こう、専業主婦ができたりだとかしていて、まあ、東京でね、専業主婦ができたりとかしていて、で、まあ、東京でなのかな、わかんないけどね、その、お子さん全員こう、たぶん、奈良に行かせたりだとか、こう、東大に全員行かせたりだとかってする、しかもこう、離散に行かせるっていう、こう、結構その、思い込みから多分子供たちに対しても相当な、なんだろうな、洗脳ではないけども、ある種、していたような気がしてならないね。でないと、ね、絵本読ませて想像力豊かになってってしてる中でさ、別に理三じゃなくて、僕は文一に行きたいとかさ、私は文三行って弁護士になりたいとかさ、で、ね、文二行って経済学学びたいとか、で、理一行くとか、理二行く、理科二に行くとか、そういう、ね、いろいろさ、考え方の違いが出てくるわけじゃない、兄弟って。でも兄弟4人とも理三で、しかも、こう、1万曲小さい頃読み聞かせして、みたいな。なんかものすごいこう思い込みと洗脳だよね、これって。なんかすごいその狂気性みたいなのを感じて、なんかちょっと記事を読みながら僕は怖くなったの。こういうが、なんだろう、美談として書かれているっていうのが、なんだろう、すごい嫌だなっていう風になんか感じてしまったな。で、今この浜学園という塾みたいね、塾の、進学塾のアドバイザーをしながらっていうことなんだけど、この方がその全国で講演とかね、するわけなんですけども、多分同じことやっぱり思っちゃうような気がするよね。だから、ね、一万曲一万冊みたいなのが美談みたいに書かれてってするのって、ちょっと僕はなんか、それはちょっと怖いな、みたいな、いうふうに感じたりもしました。まあ、同じ記事をね、もし見かけたら、皆さんも、ね、読んでみていただきたいとは思うけども、教育ってね、別にいろいろ方法があるし、家庭のことだから、とやかく言うことではないんだけども、ただ、子供たちが全員同じ道進めるっていうのって、実際のとこそれって本当に子供たちに、その伸び伸びとした勉強がさせれたのかな、とかっていうのは、ちょっと感じちゃったっていう、次第でした。はい。今日のところはここまでです。